小笠原の自然と歴史から学ぶ、小笠代教育交流事業を行いました。小笠原村教育委員会との協定に基づき行った、小笠代教育交流事業に、生徒15名が参加しました。5泊6日で、世界自然遺産の、小笠原の貴重な自然や、戦争の舞台となった小笠原の歴史、独自の伝統を築いた文化などを学びました。問い合わせは、子ども総務課、小笠代教育交流事業担当、電話 03-5211-4274、事前学習会、小笠原村のことを事前に学び、知識、知見を深めるための学習会を行いました。第1回事前学習会、6月5日、小笠原諸島と小笠原村の理解を深める、小笠原村観光局の事務局長を講師に、小笠原のことを学びました。第2回事前学習会、6月29日、小笠原の海を知る、隅田水族館を訪れて、小笠原の海の生き物、固有種のことを学びました。第3回事前学習会、7月19日、平和学習、自然、環境学習、歴史、文化、生活学習の3班に分かれて、各班のテーマに沿った内容を学びました。それぞれ写真が掲載されています。小笠原へ派遣、7月23日から28日、竹芝客船ターミナルに集合して船に乗り込み、約24時間かけて父島の二見港へ、事前学習を踏まえ、様々な体験を通じて学びを深めました。当日の様子は、この後の項目、小笠原の体験と学びは宝物をご参照ください。事後学習会、7月31日、8月21日。小笠原での体験を踏まえ、自分たちが学んできたことを振り返り、報告書を作成しました。事後学習会の様子の写真が掲載されています。成果を発表を、9月10日。事後学習会で作成した報告書に基づき、成果を教育委員会で発表しました。小笠原諸島の魅力を多角的に捉え、丁寧にまとめられた発表資料をもとに、自然と人が共生する小笠原村の魅力がよく伝わる素晴らしいプレゼンテーションを行ってくれました。クイズを交えて、引きつけられるような発表を行う班もあり、それぞれの班で様々な工夫が見られました。区長や区内中学校の校長も出席し、派遣生徒の報告を見守っていました。参加者の集合写真、発表の様子の写真が掲載されています。千代田区堀米教育長、写真が掲載されています。派遣生徒たちは、事前学習会から授業に対する熱気に満ち溢れており、素晴らしい生徒が集まってくれたことを心から嬉しく思います。現地では、小笠原村についてよく学び、村の人たちと温かい交流ができたのではないかと思います。第1回目である皆さんの訪問は、とても素晴らしく、成果のある訪問であったと実感しております。小笠原村、桐川前教育長、写真が掲載されています。派遣生徒の皆さんは、どのイベントに対しても意欲を持って取り組んでいて、非常に行動力のある様子を拝見しました。報告会では、小笠原村について、明るくハキハキと、まるで小笠原の天気のような声と笑顔で発表していただきました。今後はぜひ、小笠原アンバサダーとして活躍してほしいと思います。参加者の声、福田かの子さん、写真が掲載されています。この事業の魅力は、主に、星空、戦績、綺麗な海、小笠原丸での24時間であると思います。内地との違いをたくさん発見でき、仲間にも出会って、 自分自身の考え方が大きく変わるきっかけになりました。高沢瑠璃乃さん、写真が掲載されています。小笠原には温かい人々が多く、豊かな自然、豊かな心を養ってくれる場所で、家族のような感じがしました。島で過ごしているうちに、自分が大きく成長できたと強く実感しました。小笠原の体験と学びは宝物。5泊6日の小笠原派遣中、豊かな自然をたっぷり体験して、環境のことを考え、戦争の舞台となった場所であることを実感し、生活の知恵などを学びました。一人一人が様々な発見をし、多くの気づきを得ることができる貴重な機会となりました。世界自然遺産、小笠原諸島のロゴマークと参加者の集合写真が掲載されています。1日目、竹芝桟橋に集合して乗船、ワクワクした気持ちを共有。船内で迎えた朝、大海原と眩しい朝日に期待感が高まる。写真が掲載されています。2日目、小笠原村教育委員会主催の歓迎セレモニー。世界遺産センターなどを見学し、島内散策中に海の中へ。写真が掲載されています。夜はナイトツアーに参加して、満天の星空の下、小笠原諸島に生息する日本固有種の小笠原大コウモリ、八丈島や小笠原諸島に自生するキノコなどを観察しました。3日目、無人島の南島へ上陸、ボニンブルーの海に目を奪われました。また、ボートで移動して、兄島海域公園でシュノーケリングを行いました。途中でイルカに遭遇し、ドルフィンスイムも体験できました。それぞれの写真と、ドルフィンスイムの写真が掲載されています。4日目、平和学習班、自然観察と、別名、コペペ砲台と呼ばれる兵舎砲台跡や、夜明け山陣地戦績群、初音浦展望台に残る旧日本軍の通信所跡の見学。戦争遺跡は心に迫る迫力。写真が掲載されています。自然・環境学習班。自然観察と小笠原の固有和紙を守る赤頭カラスバトサンクチュアリの見学。どんな動植物に会えるかな？写真が掲載されています。歴史・文化・生活学習班。自然観察と小笠原の村の木のタコの木の葉で作るタコの葉細工を体験。独自の文化に興味津々。写真が掲載されています。夕方は地元の中学生たちと協力してビーチクリーンをしました。漂着物が多いことにびっくりしました。写真が掲載されています。5日目。小笠原海洋センターでウミガメの生態や歴史と現状を学習。ウミガメは瞬きするのかな？写真が掲載されています。町田コナさん。体調や体力に合わせて無理なく活動ができました。事前学習で訪れた墨田水族館で様々なミッションをこなし、小笠原の生き物について学んでいたため、普通に行くよりも楽しめたし、充実していたと思います。村上弘義さん。人と関わる機会が多い6日間でした。他校や学年の違う生徒、地元の人々のいろいろな話を聞くことができ、とても勉強になりました。大人と話す機会も多くあり、今後の役に立つ貴重な体験でした。柳葉大師さん、絶滅危惧種などの植物や動物を間近で見ることができ、島の方に直接お話を聞けるなど、言葉にできないほどの魅力が多かったです。都会では感じられない新しい発見が多くあり、とても良い体験ができました。大場聡太さん、海で泳ぐなど、地元の方と同じように行うことで、小笠原に馴染む感覚がつかめました。 地元の方と話して交流できることが、おがちお教育交流事業のとても良い魅力なのではないかと強く思います。坂田結菜さん。三つの班に分かれ、自分と同じことに興味を持つ人と関わることができました。現地では、気になること、疑問に思っていることなどをガイドさんに質問をし、観察、体験などで知識を深めることができました。堤青葉さん、千代田区に住む私たちも、小笠原の環境に大きくつながっていることを教えていただきました。また、小笠原村での経験を通じて、自主的に考え行動できるようになり、自分を成長させることができました。岩崎龍馬さん、小笠原の人たちの生活に触れていくうちに、新しい魅力に気づくことができました。また、小笠原の大自然は、私たちの想像をはるかに超え、言葉に表せないほどの感動を与えてくれました。伊藤圭一郎さん、小笠原の人はとても明るくフレンドリーで、ボニンブルーの青い海、天然記念物や固有の動植物など、普段見られないような景色があり、思い出すと帰りたくなるような場所でした。8人の参加者の顔写真が掲載されています。